こんにちは、舞です。今カザフスタンという国に来ております。1年間の旅行もあと少しとなりました。2022年9月14日に出発して、この10月ですね、2023年の10月には、夫が仕事に復帰するので、それまでにはカナダに帰ることになります。というわけで、あと1ヶ月ちょっとを残すところとなりました。1年というのは短いものです。はい、で今ね、中央アジアのカザフスタンという国にいるんですが、カザフスタン結構大きな国です。場所はというとですね、中国の西側、そしてロシアの南側になります。昔ソ連という国がありましたが、カザフスタンは以前ソ連の一部でした。ソビエト連邦ですね、の一部でしたが、ソ連がなくなってしまってから独立したという歴史があります。でこのカザフスタンという国ですね、中央アジアの中でも割と比較的裕福な国で、もうそれは街を歩いているとすぐ分かるんですが、今滞在しているのがアルマティという街になります。これ日本語ではアルマティと書いたり、アルマトイと書いたりするみたいなんですけれども、人口が150万人なので結構大きな町ですね。そして人種も結構混ざっていて、このエリアもともと韓国系の方が昔強制労働とかで入って送り込まれたこともあったりして、その世代ですね、後の世代が韓国系の人が結構います。なので韓国料理の店があったりとか、韓国の文字を街で見かけることがたまにあるんですね。またやはりロシアといっても結構ヨーロッパに近い雰囲気で、いろんな人種というか、人、街を歩く人を見ていても雰囲気がやはりこうミックスされているというか、国際色が豊かな感じがあります。他の中央アジアの国というと、ウズベキスタンとかタジキスタン、キルギスタン、トルクメニスタンというような国がありますが、これらの国に比べて、割と国際的マルチカルチャーな雰囲気があります。で今挙げたウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、トルクメニスタンのうち、トルクメニスタンはまだ行っていないんですが、今回行く予定がないんですけど、その他の3カ国はすで、に一応ね、通りました。通りましたというか、ウズベキスタンは結構がっつり旅行したんですが、タジキスタンとキルギスタンはちょっと1週間それぞれ1週間ぐらい滞在しただけで、今はカザフスタンにいます。カザフスタンもですね、数日前に入国したばかりで、まだアルマティの街しか知らないんですね。ちょっと本来はですね、アルマティから別の街へ電車というか汽車で移動しようと思ってたんですが、たまたまこのタイミングで夫が少し体調を崩しまして、今少しなんていうんですね、スローダウンしているというか、アパートメントを借りて、少しちょっとじっとしているというか、リラックスして過ごしてます。その体調不良というのも、多分食品、食べ物ですね、マレーシアから、こちらの中央アジアにやってきたのが7月の6日なんですけど、それを境に当然といえば当然ですが、食事がですね、劇的に変化しました。それでマレーシアというか、東南アジアにいた時は毎日ご飯を食べてたんですけど、米ですね、ライスを食べていたんですが、こちらに来てからは完全にそれが、パン食に変わってます。小麦ですねを毎日食べて、毎食食べるようになったことと、あとやはり野菜の種類が限られるんですね。砂漠の中の国々ですので、多分野菜を収穫するエリアが限られてくる、品種も限られてくるので、野菜のバラエティが小さくなってきてます。毎日、分かりやすく言うと毎日トマトとキュウリばっかり食べてる、毎食ですねという感じで、そういう単一的な、食事がですね、多分、良くなかったんだろうなというふうに今反省してですね、 キッチン付きのアパートメントを借りて、昨日からお米を炊いて自炊してます。で、少し様子を見て体調が戻りそうであればですね、また他の都市へ移動するなり、他の国へ飛行機で出るなりすると思います。で、このカザフスタンという国はむちゃくちゃ広くて、移動に結構時間がかかるんですね。電車とか汽車で、20時間以上の移動というのが結構ありまして、飛行機で飛ぶこともできるんですが、飛行機はまあそれほどむちゃくちゃ高いわけではないんですけどね、あまり便利ではないということで、できれば電車汽車で移動したかったんですが、その汽車自体がですね、多分本数が少ないというか、需要と供給のバランスがあまり良くなくて、すぐに売り切れてしまうんですね。早め早めに予約しないとチケットが取れないという状態でして、今ちょうど夏で、夏休みで、旅行シーズンなので、それで混み合っているという理由もあるかもしれないんですが、とにかくですね、チケットが取れないので、思うように今まで私たちがやってきた旅行のスタイルだとね、明日行く場所を今日決めるみたいな感じで、自由気ままに移動してきたんですが、そういうスタイルでの旅行ができない、前もって予約をしていかなければ、日も幸も行かなくなるというね、移動ができないという、そういう状態なので、もしかしたらちょっともうこのままアルマティの街からトルコあるいはイギリスに飛行機で抜けるかもしれません。今ちょうロシアがねまだ戦争をやっておりますが、中央アジアの国から陸路で他のエリアに出るということがなかなか難しい状況になってきてます。キルギスタン、中国の国境はもしかしたら開いていると思うんですが、中国は中国でね、ビザの取り具合が厳しくなっているので、日本人に対してもまだ厳しいと思いますので、ちょっと中国行きはありえないかなということで、陸路で抜けるということがですね、難しいんですね。なので飛行機で出ることになるんですけど、そうなるとトルコに抜けるか、あるいはロンドンまで一気に飛んでしまうかというルートを考えています。はい、そしてですね、ここからが本題なんですけど、前置きが長くなりました。言葉の話をね、今日はしようと思いまして、何をちまよったか、ちょっと今年はというか、今年の抱負を今更言うなよという感じなんですけども、旅行がそろそろね、終わりが見えてきて、で家に帰って、カナダの家に帰って何をしようかなっていうことを時々考えたりするんですけど、もちろん仕事にね復帰するということも大切なことなんですが、あとブログ書いているブログだとか、 Kindle 本の原稿の整理だとか、そういうことをやりたいことは山ほどあるんですけれども、それ以外にですね、言葉言語学習として、ちょっとねドイツ語とイタリア語を始めてみようかなというふうに思ってます。ドイツ語とイタリア語を少しずつ今かじってはいるんですけど、この2つの言語、実はドイツ語は大学時代に第二で外国語で選択したことがありまして、でもご存知の通り、少なくとも私たちの時代の大学の第二外国語というのは文法に特化していて、喋ることにはねあまりフォーカスしていないんですよね。なので喋るための、話すための、コミュニケーションのためのドイツ語というのは勉強したことがありません。文法はねとりあえず少し初歩の初歩だけ勉強しましたけれども、覚えているわけがないということで、また一からやり直しドイツ語をやってみようかなと思います。でドイツ語とイタリア語、なんでこの2つの言語かというと、ヨーロッパ言語の中でこの2つだけは今まで手をつけてこなかったんですよね。ヨーロッパ言語の中でというと語弊がありますが、ヨーロッパでよく話されている比較的大きな、人口が大きな言語としてはですね、ドイツ語とイタリア語は避けてきたという経緯があります。別に嫌いで避けていたわけではないんですけれども、なんかやっぱりねちょっと怠けていたというか必要性をそれほど感じなかったというのも理由にありますが、 これまで勉強してきませんでした。イタリア語はね、ちょっとやってみようかなと思って本を買ったことはあるんですけど、その本もどこにあるか今は分かりません。で、なんでドイツ語とイタリア語をね始めようかなと思ったかというとですね、そんなにベラベラになることを目指そうとしているわけではないんですけど、旅行中ですね、今回の旅行中意外とドイツ人って結構いるんですよね。旅行してるんですよね。どこの世界のどこに行ってもドイツ人とか、あるいはドイツ語を話す人々、オーストリアだとかスイッツランドの人とかね、でドイツ語を話者っていうのは結構出会ってきていて、そのたんびに本当に基本的な挨拶も口に出てこないというのはちょっとなんか語学好きとしては恥ずかしいなみたいな、そういうところがあってですね、ちょっと重い腰を上げてドイツ語をやってみようかなというふうに思いました。でイタリア語もですね、イタリア人の方と出会うことが時々たまにありまして、でその時にイタリア人の方で英語はペラペラ話せるっていう方っていうのは出会った中ではね少数派だったんですよね。なのでイタリア語が少し話せるともっと楽しかったのに、楽しかったかもしれないなと思うところがあって、でイタリア語をねやってみようかなというふうに思ってます。でイタリア語を実際少しちらっとかじってみるとか覗いてみると、とてもよくスペイン語に似ていて、本当に今まで、手をつけてこなかったのがもったいないなというふうに思ってます。そんなに全くね、似ているというか、それほど近いというわけでもないんですが、やはり簡単な挨拶とか自己紹介とか、その基本的なフレーズでスペイン語に近いぞというのがいくつか発見があって、なんかこれなら覚えられるんじゃないかみたいな、ちょっと変な自信が出てきましたので、ちょっとねイタリア語を真面目に取り組んでみようかなと思います。真面目にといってもですね、先ほども言いましたが別にペラペラになりたいわけではなくて、ちょっと最初 の軽いコミュニケーションとか挨拶とかそれぐらいができればいいなという感じです。でドイツ語の方もですね、ドイツ語はどちらかというと英語に似てるんですね、はい、同じファミリー、語学的には同じファミリーとして分類されることがありますが、英語に似てます。だから夫もね少しドイツ語は分かるというふうに言ってましたけれども、それほどしゃべる文法をがっちり使いこなすのは、正しい文法を身につけるのはなかなかハードルが高いと思うんですが、簡単なコミュニケーションとしてのフレーズを覚えるのはドイツ語はそれほどハードではないかもしれないなという予感がありまして、やってみようかなと思います。で、これまでもですね、いろんな言語に取り組んできて、でやはりそれなりに役立っているなというか、やっといてよかったなというのがあります。特に今はね中央アジアにいるんですけれども、カザフスタンにいるんですけど、今回の旅行9月14日から始まった1年間の旅行、一番最初はですね、イギリスは一番最初に行った国ですが、夫の実家を訪ねたっていうだけなので家族訪問なので、旅行らしい旅行ではなくて、その後一番最初に訪れた国がトルコだったんですね。なのでトルコ語はしっかりというか、それなりに真面目に勉強したつもりなんですが、トルコ語をやはり勉強しててよかったなって思うのと、で今いる中央アジアもの言葉もトルコ語に非常に近いところがあります。特に数字はほとんど同じで、ウズベキスタンの場合はウズベク語というのが話されていて、タジキスタンはタジク語というのが話されています。でキルギスタンはキルギス語、そしてカザフスタンはカザフ語というのがね一応あるんですけど、タジキスタンのタジク語を除くとウズベク語もキルギス語もカザフ語も比 較的トルコ語に近いですね。なので、特に番号を数字はですね、ほとんど一緒です。若干違う単語、数字があるんですけど、ちらほらあるんですけどね、基本的には同じなので、トルコ語からすぐに覚えることができました。で、一方タジク語はですね、イランで話されている言葉の方に近いということで、でもそれでも他のフレーズでトルコ語から入ってきている、トルコ語から入ってきているのか、どっちがどっちが輸入しているのかわからないんですけど、とにかく似ているフレーズがいくつかあって、で覚えやすくて使いやすいとか話しやすいというのがねありました。でですね、このエリア、中央アジアのこのこれらの国々というのは昔ソ連の一部だったので、ロシア語も通じます。というか英語はほとんど通じなくて、ロシア語はよく通じるんですね。でロシア語はね、数年前から時々なんとなくやってたんですけど、ふわふわとね、軽く流す感じでやってたんですが、ロシア語はやっぱり苦戦してますね。簡単なフレーズとかわかるんですけど、もう向こうの方がいきなり最初からロシア語でブワッと話しかけてくるので、何言ってるのか分かりません。もうちょっと真面目にロシア語勉強しておけばよかったなと思って今苦戦しております。特に今いるウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、カザフスタンの中で、カザフスタンが一番ロシア語の必要度が高いんですね。ウズベキスタンなんかは特に政府がですね、もう英語化しようということに努めてまして、英語をかなりプロモートしてます。なんでそれが分かるかっていうと、ウズベキスタンで学校の先生に会ったんですけど、何人かに会って、学校の先生たくさんいて、学校の先生にたくさん何人かとお話ししたんですけど、英語のですね、ケンブリッジ大学、イギリスのケンブリッジ大学がやっている英語のテストがありますね。IFL とかなんかそういう呼び名だと思うんですけど、その資格を取ってある程度のレベルの資格を取るとですね、お給料が 1.5 倍になるというね、そのぐらい政府が頑張って、英語をしてます。で、すでにこの辺のエリアではですね、ロシア語とか、ロシアとかモンゴルでも使われているんですが、キリル文字という文字を使っていて、これちょっと英語のアルファベットとはちょっと違うんですね。こういう文字を普通というか通常使っているんですが、カザフスタンも私たちの周りの町のサインとかは全てキリル文字で表記されています。で、ただウズベキスタンだけは今もうすでに基本的には完全にキリル文字ではなくてラテン文字、ラテンのアルファベットなので、私たちが普段見慣れている英語のアルファベットですね、あれを使って表記しています。なのでこれも政府の、完全に政府の方針ですね、英語化 を目指しているという雰囲気が一番強く表れている国だなというふうに思いました。キルギスタンとかタジキスタンもね、頑張っているんですが、頑張っているというか、英語話者もちらほらいるんですけど、ウズベキスタンほどは多くない。そしてカザフスタンに入ったらば英語話者はほとんどゼロですね。基本的にはロシア語で、街も全てキリル文字の表記です。なので一番ちょっと私たちにとってはしんどい、もうね、 Google 先生に頼るしかないという感じで、 Google 翻訳苦戦して、やってます。で、 Google 翻訳も一応カザフ語というのがあるんですけど、Google 翻訳を使って相手の方、地元の方とコミュニケーションをするときに、私たちは英語を使いますが、彼らにとってはカザフ語とロシア語とどっちで通訳使った方がいいですか、翻訳した方がいいですかって聞くと、みんな口を揃えてロシア語って言うんですね。だからそれだけロシア語が公共の言葉として浸透しているという雰囲気があります。 でもロシア人そのものはもうあまり多くないらしいんですね。キルギスタンじゃないカザフスタンとして独立してからどんどんロシア人の人口が減っていて、昔は 60% ぐらいロシア人がいたらしいんですが、今は 20% 台まで下がってきていると言います。ただこのロシアが戦争をやっている都合というか事情で、ロシア人のテンポラリーな滞在者というのが増えてきているというふうな印象があります。だからやっぱりロシア語というねこんな感じになってて、もうちょっとロシア語ね頑張っとけばよかったなって、口に出てくるまで少なくともちょっともうちょっとね番号ナンバーですね数字をね、がっつり覚え込んでおけばよかったなというふうに後悔しております。はい、まあ、そういうふうにロシア語については後悔がありました、ありますが、それでも次はドイツ語とイタリア語をやってみようということで、今こうやってですね音声配信で宣言しておけば、ちょっと自分のね励ましになるかなと思って、後戻りできないかなと思って、少しずつドイツ語とイタリア語話すためのコミュニケーションのための2つの言語に取り組んでいきたいと思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。先日少しスタンド FM では、昨日ですね、スタンド FM ではライブでお話ししたんですが、今回の放送はポッドキャストでもシェアする予定で録音してます。ポッドキャストの方もですね、そろそろたまに上げていきたい、配信していきたいなと思っておりますので、またよかったら興味があるところだけでもね聞きに来てください。はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お楽しみに。